聖書を朗読いたします。マタイによる福音書24章36節から44節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書48ページです。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。その時畑に二人の男がいれば一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば一人は連れて行かれ、もう一人は残される。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのかあなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつごろやってくるかを知っていたら目を覚ましていて、みすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。以上の聖書箇所より、その日その時誰ぞ知ると題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
教会の暦では本日から対抗節アドベントが始まります。アドベントと聞くとどうしてもクリスマスの準備期間のように感じられるかもしれませんが、クリスマスの準備期間というだけでは十分な答えにはなっていません、あえて100点満点中の100点満点で言えば50点ぐらいでしょうか。ここで大切なのはアドベントという言葉の意味であります。その意味につきましては以前にもお伝えしている通り、訪れという意味があります。もっと単純に言うなら誰かが来ること。誰が来るのかといえばもうこのお方しかおられません。人となられた神の子イエス・キリストであります。つまりキリストが来られるのを待つ期間がアドベントということになるわけです。しかもこれでも100点満点というわけではありません。まだ80点ぐらいでしょうか。ここで疑問が湧いてきます。キリストはすでに来られたはずなのにどうして待つという言葉が使われるのでしょう。神の子が人になってしかもか弱い赤ちゃんになって来てくださった、すでに来てくださったんですからなぜもう一度待つ必要があるのでしょうかという疑問であります。実はここにヒントがあるんですよ。もう一度待つ、何を待つんですか。一度来られてもう一度来られる、いわゆる再臨というものであります。つまりアドベントとは再臨のキリストを待つ期間でもあるわけです。もちろんイエス様は再臨されるとしたらアドベントの期間しか来ないというわけじゃないんですけれども、特にこの時期アドベントの期間、再臨の時を待ちましょう。再臨の時は世界の終末を迎える時でもありますから、アドベントは世界の終わりを待ち望むことでもあるのだと、そう言ってよいかと思います。どこだかのお店でケーキ予約しようなんていう時に世界が終わるなんて考える人あまりいないかもしれないんですけども、アドベントといえばですね、主の再臨と終末を待つ、そういう意味合いも込められているんですね。これでようやく100点満点と申しますか、アドベントを語り切ったということになるでしょう。 その再臨についてマタイの福音書は結構な紙面を割いて語っています。今日のところだけじゃないんですよ。本日の箇所の直前まではキリストの弟子たちが主の御言葉に従っていれば再臨の近さを悟ることができると教えられているんですよ。再臨の前には何が起こるのか、例えば偽預言者の出現、戦争、飢餓や地震、天変地異など、そういう箇所を読んでいると確かに終末や再臨を予知できるような気分にさせられます。しかしですね、本日の箇所は直前の箇所、直前までの教えとは一線を画して、その日その時は誰も知らないと語られます。今までは予知できるかのように語っておきながら、今日のところは誰も知らないって言われてるんですね。この教えはですね、教会やクリスチャンが特権意識を持たないようにと釘を刺しているようにも感じられるんですよ。と言いますのも、実はユダヤ教の中には神が来られる具体的な年月日を知ることができるんだという謎の認識がありましてですね、ユダヤ教徒ならみんなっていうわけじゃないんですけど、ユダヤ教徒なら知ってるけれども異邦人には知らされていないんだぜっていう、そういう、おかしな特権意識につながっているんですね。主イエスはそういう特権意識をあえて排除なさっているわけであります。天使たちも子も知らないとおっしゃるんですよ。神に仕える天使も知らない。天使っていうのは時々聖書の中では神様と同一視されることがあるんですね。でもその天使たちも知らない。で、それどころか神の子ですら知らない。この子も知らないっていうのは、子っていうのはイエス様巫女のことが言われてるんですけど、この神の子ですら知らないっていうのは結構一部の神学者には驚きを与えるんですね。この箇所については後に神学論争が起こっているんです。神は三位一体ですから、天の父に等しいはずの御子イエスが再臨のタイミングを知らないとは一体どういうことなんだろうと戸惑いが起こるわけなんですね。答えはそれほど複雑ではありません。端的に御子は完全に御父に委ねているということ。天の父に等しい全能を再臨に関しては放棄なされたと言ってもよいかと思います。再臨の時がいつなのかはお父ちゃんに任せたからねと、そんな感じで委ねておられるわけであります。仮にご自分の再臨を知ることができたとしても、あえて知ろうとはなされない。本当は知ることはできるのかもしれないんです。でも知ろうとなさっていない。それほどまでに再臨とは徹底的に天の父だけが支配される時なのであります。これを主権と呼ぶことがあります。主な権利と書いて主権と読むんですけども、再臨、終末、これは完全に神の主権に属する事柄なのだと。人間が口を挟むことは一切許されていない。ここで思わされることがあるんですよ。人間は決して神ではないということ。日本に住む私たちは要注意ですね。ご存知、日本には八百万の神があふれていますし、少し有名になれば人間が神になることさえできてしまいますから。ご存知、福岡の太宰府天満宮は菅原道真を神として祀った神社ですし、栃木の日光東照宮はご存知、徳川家康を神としています。 しかし聖書の教えは全く違うところにあるわけです。人間は決して神ではないし、神にはなれない。その日その時誰ぞ知る。それは神のみ。再臨は神だけがご存知であられる。そうであれば、人間にできることはただ一つ、待つことのみ。待つという姿勢だけが人間にはふさわしいのだと教えられます。しかもただぼーっとしているだけでは待つことにはならないんですよ。自動車に例えるなら、エンジンが切れた状態ではなくアイドリング状態、最近アイドリングストップ機能ついてる車も多いんですけど、アイドリング状態、アクセルを踏んだらすぐに動き出せるような状態、そういう状態に私たちの心を保っていなさい。単に待つというよりも待機すると言った方がいいかもしれません。再臨に向けて人間は待機する。待機するためには、もうこれ当たり前の話なんですけど、待機しているためにはまず再臨を忘れてしまうわけにはいかないでしょう。クリスマスケーキを作ったり予約したりしている時も、主がもう再び来られるんだってことはできれば忘れたくないんですよね。再臨は救いが成就する時でもありますので、本当は希望に胸を膨らませて喜びのうちに待ち望みたいものでもあるのです。よく教会や牧師やクリスチャンによってはですね、主が再び来られて裁かれて地獄に落とされないために待っていなくちゃいけないんだ、そういう伝え方ではないんですよ。救いを成就するために来てくださるんですから、喜びに胸を膨らませる、早く来てくれないかな、そういう思いで待つ。いつでもどこでも主を願わくば早く来てくださいとお待ち申し上げる、そういうそのような信仰生活であります。主イエスは37節以降で創世記も引用しつつ丁寧に教えてくださいます。いわゆるノアの洪水の出来事ですが、洪水に備えるために神に命じられて箱舟を作ったノアとは対照的な人々のありさまが描かれています。人々は何をしていたでしょうか。食べたり飲んだり、めとったり嫁いだり、もちろん飲食がダメだとか結婚がダメだとか言われているわけではありません。強調されているのはその後の言葉なんですよ。洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった、気がつかなかった。つまり人々が何気なく日常生活を送る中で再臨が来るということであります。多くの人にとっては不意打ちを食らったようになるんですね。とはいえ予告は何もないということではありません。なんて言うんでしょうかね、本日の聖書箇所の直前までは週末の前兆が結構丁寧に語られているんですよ。予告はあるんですよ。ただし予告を予告として分かるのは御言葉に耳を傾けている人だけ。御言葉に完全に無視していたら、それこそ再臨は不意打ちになるわけです。それがぼーっとしてちゃいけないということなんですけれども、もちろん予告を真摯に受け止めていても、やはりその日その時は誰ぞ知る、神のみがご存知ですから、待機状態を解除するわけにはまいりません。これ中にはですね、神学校でもいろいろ牧師になる卵の人たちがですね、今後5000年ぐらいは来ないんじゃないかとか言っちゃう人がいたりとかですね、神学書の中にも しばらくは来ないなんて書いてる神学者が書いてる記述もあって、また私それを読んでちょっとムカッときたことがあるんですけど、誰がしばらく来ないって言ってるんだよって思うわけです。聖書にそんなこと書いてますか？5000年は来ないとかしばらく来ないなんて、そんなことおっしゃってないんですね主は。そこを無視しちゃいけない。だから待機状態解除できないんですよ。不安になる、解除しちゃいけなくて不安だから安心したいんでしょうね、人間の心理として。だから何年何月何日に来るって、そういうふうに決めつけたいけれども、それはダメなんですね。いつも主をお待ち申し上げる心がいらなくなることはないのです。なんでかというと、神様が主で私たちはしもべだからなんですね。お待ち申し上げるというのは人間の態度なんです。ノアの洪水の他にも畑仕事をする男性2人と嘘を引く女性2人が再臨の時に分断される様が、語られています。1人は連れて行かれ、もう1人は残される。どっちが良い方だか分かりますか？まあ多分分かると思うんですけども、連れて行かれる方が神に選ばれた幸いな人なんですよ。二人のうち一人が二者択一のように描かれていますが、これはあくまでも例えですから、二分の一しか救われないという意味ではありません。安心してください。半分しか救われないなんてことはないんです、ね、そういうことではなく、同じ営みを続けていた人々が連れて行かれるものと残されるものとに分けられるということであります。これはですね、神を信じる人と信じない人とで二分されるという意味でもありません。そこが要注意なんですよ。一度クリスチャンになればあとは何をやっていてもいいというわけではないのです。仮に洗礼さえ受けていれば大丈夫ということであれば、それこそ特権になっちゃうわけですよ。あと本当に特権があるなら、わざわざこんな御言葉が語られることはなかったことでしょう。あなた方は洗礼受けてるから御言葉必要ありません。今神の言葉は洗礼受けてない人に向けだけに向けられてるんですよ、なんてことはどこにも書いてないんですね。だからこそ目覚めていること、待ち続けることが大切なのです。目を覚ましていなさいという御言葉はもちろん寝ちゃダメということではありません。マジでこれ寝ちゃダメなんじゃないかとか受け止める人もいるみたいなんですけど、そんなことはないですよ。人間には睡眠が不可欠です。あとは例えば娯楽で映画言ってる時見てる時に主が再臨されたらどうするんだなんて真面目なクリスチャンもいるんですけど、そういうことじゃないんですね。信仰的に目覚めていなさいということなのです。しかも1分1秒とかそういう短い単位じゃなくてですね、もっと長い人生を通して目覚めていなさい。もしかしたら本当に長引くかもしれない、明日来るかもしれないし、10年後20年後になるか分からないから、ある意味気長に目覚めているってことが必要なんですね。1分2分でうたた寝してアウトだったら、それこそみんな誰も救われないわけですけど、何度もしつこく言いますけど、そういうことなんですね。もっと長い目でいつも目覚めている。主を待ち続けることはそれ自体が信仰者の生き方。日常生活のさなかに主が再び来られて、その日その時その人のそれまでの生き方が問われるということなのです。そういう中でですね、主はあえて不謹慎と思われるような例えも語ってくださいました。罪人のために十字架で犠牲になってくださった神の子をこともあろうに泥棒に例えておられるんですよ。私最初に読んだ時はびっくりしちゃいましたけどね、イエス様が神泥棒に例えるなんて、なんかもうすごく申し訳ないというかですね、ご本人じゃなかったら泥棒に例えるなんてとても恐れ多いというか、申し訳なさすぎてできないですよね。そんなイエス様が泥棒みたいに来る、もちろんイエス様何か盗みに来るわけじゃないんですけれども、 いきなり来るかもしれない、私たちが油断している時に来られるかもしれない、それを表現するためにあえてどぎつい泥棒というふうにご自分を例えてらっしゃる。 それでも主はご自分を突然夜中に押し入ってくる泥棒に見立ててまで、いつもいつまでいつでも用意していなさいと教えてくださるんです。せっかくそういうふうに教えてくださってるのに、勝手にですね、何年何月に 何日に来るって私は予言を受けたとか言っちゃダメですよね、本当に。あとはずっと来ないとか5000年来ないとか言っちゃダメですよ。せっかくこんな主がご自分を泥棒に例えてまで教えてくださって、不意打ちにならないように目を覚ましていなさい、そんなメッセージを残されて、もしかしてですね、神様のことを怖いというふうに感じることないでしょうか、ね、目を覚ましていなさい、誤解を受けかねない言葉でもあるんですけれども、怖いとかじゃないんですよ。神様、神は人間のことを忘れない、決してお見捨てにはならないということの裏返しなのだと教えられます。せっかく平和の君イエス・キリストが与えられているのに、いつまでもいつまでたっても争いをやめようとしない、こんな不信仰で固くなな人間を決してお見捨てにはならない、こんな人類を救うために主はいつか必ず戻って来られるのです。そこには神の忍耐と何よりも人間とこの世界に対する慈しみがあることを決して忘れることはできません。十字架に示されたではありませんか。神は罪深い人間どもに怒っておられるのではなく、許してくださったことを、あなた方は許された、だから十字架のキリストを信じなさいと、和解のメッセージは取り去られることはありません、変更されることもありません。神は慈しみ深い両腕を広げて、すべての人がご自分の懐へと帰ってくることをひたすら待っておられる。そうして2000年が過ぎたのであります。つまり目を覚ましていることは、神の許しを忘れないこと、神の愛を忘れないこと、天から差し伸べられている慈しみ深い神の御手は2000年間ずっと引っ込められないままこの地上へと向けられている、ずっと差し伸べられている、そのことを教会は述べ伝えている次第であります。誰が忘れるもんですか。そんな主の再臨を忘れてしまうなんてもったいないですよね。逆に忘れてしまうときは人間の価値も失われてしまうでしょう。いつまでも醜い争いを続ける人間のどこに価値があるというのか。本当に今もひどい戦争が起こっていて、それで隣の国を侵略するのは正しいんだなんていう指導者がいるわけですよ。人間だけを見ていたら、その価値を分からなくなる瞬間が多々あります。私も正直言ってどこにこんな人間、私自身もそうかもしれないですけど、どこに価値があるんだ、いっそのこと人間を滅ぼしてしまった方が世界のためになるなんて SF 物語の世界設定も珍しくないんですよね。見るたびに悲しくなっちゃう設定なんですけど、そんな時こそぜひとも思い出さなければなりません。神は罪深い人間を今もなお慈しんでおられること、救いようのない人間に神が価値を置いてくださるからこそ、人間は捨てたもんじゃないと言い切れるわけです。私自身には言い切れないんですよ。でも神が価値を置いてくださるから言い切れるんです。それを否定して 言って人いっそ人間なんて滅ぼした方が世界のためになるなんて考え方は神の御心にはありません。神が人間の価値を保証してくださるのです。御子の命をかけて保証してくださるのです。いかがでしょうか。再臨が少しは楽しみになってきませんでしょうかね。アドベントとはそのような主の再臨を待ち望む時、2000年前に一度来られ徹底的に人間と共に生き十字架で罪を背負ってくださったお方は神が定めたもう時再び地上に来られるのです。私たちの知らない恐ろしい支配者が来るのではありません。あの時と同じキリストが柔和で謙遜な神の子が救いを成就するために来られるのです。主よどうか私たちのもとにお越しください。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは御子を通して目を覚まして待っていなさい、そのように教えてくださいました。やがて来られる人の子、神の子は決して私たちを滅ぼす恐ろしいお方ではなく、むしろ私たちの罪を許し、そして何よりも救いを完全に成就するために私たちのために来てくださるお方であられること、そのことをあなたは教えてくださいました。私たちは滅びのための裁きを待ち望む者として今生きているのではなく、本当に許された者として喜びのうちに、待望のうちに御子が来られるのを待ち続ける民であることを改めて覚え感謝いたします。あなたは人類の許しのために確かに十字架を打ち立ててくださいました。もはや刑罰は残されていないのだと御子イエスにおいて表してくださいました。そのようなお方が再び来られるのを私たちはいつまでも待ち望みます。主よどうかあなたが私たちこの人間、私たち全てのものをお忘れにならないように、お忘れにならないお方であられるように、私たちもまたあなたを忘れることのないように信仰の灯火、どうかその火を燃やし続けることを得させてください。どうか聖霊によって私たちの心を燃え立たせ、たとえ10年、20年、100年、何年経とうと、明日来られるお方として、また夜にでも来られる、今にでも来られるお方として、待ち続ける信仰をどうか燃やし続けさせてください。どうかこの世界に平和の君の主、イエス・キリストのご支配が及びますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。